Radio Show. Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show.
Modern Syntax Radio Show です。今回はですね、ここ2週間ぐらいで見た映画について、語ってみようと思います。まずはですね、ゴールドボーイという作品です。これはですね、日本の映画で、主演が岡田将生、黒木華、あと子供たちが出てくるんですけれども、ですね、元々はこれ中国で人気を集めた、ズージンちゃんさんという方の小説の悪童たちという、小説がありまして、でこれをベースにしているやつ で場所をですね、沖縄に移して作られた作品です。で基本的にはクライムサスペンスっていうか、まあ殺人っていうか人殺しですねのお話で、でまあ主人公なんだろうなの岡田将生くんが、お金持ちの家に、嫁ぎまして、で、まあ、遺産が欲しくって、両親を殺し、で奥さんを殺しといった、ことをするわけですけども、まあ、完全犯罪かと思われたら、そのご両親を殺すシーンをとある、子供3人に、ビデオに収められてしまい、まあ、それをもとに揺すられるんですけれども、まあその後いろいろ展開していくというお話で、で何でしょうね、これどうなんのかな、これどうなんのかなっていう感じで、割とハラハラドキドキしながら次の展開を、待つみたいなことを、繰り返しながらエンディングに向かっていくわけで、そんなわけで、全然飽きることなく、楽しく見ることができました。で子供たちの演技がですね、非常に良くてですね、これぐらい演技してもらえると、話が締まっていいな。そして、なんといっても岡田将生。岡田将生のその、なんて言うんでしょうね、一見いい人 な感じがするんだけど、実は腹黒というか、陰湿というか、っていうのはその前のドライブ・マイ・カーでも、まあそんな感じだったんですけれども、隠し持った狂気みたいなものが、スクリーンにあふれ出ていてとても良かったです。はい、ということで、これどうしようかなって悩んでる人はぜひ見てみるといいのではないかと思います。はい、続きましてはですね、ドッグマンですね、これリュック・ベンソンが、実際の事件をベースというか、まあ、それにインスパイアされて作ったという、バイオレンスアクションの映画です。でドッグマンつってもですね、犬的なヒーローに変身するようなそのマーベル的なもんではなくって、犬と心を通わせることができる、なんでしょうね、犬語は分かんないし、あれなんですけれども、犬の方は人間の気持ちをなんか理解してくれるみたいな感じになってます。というのもですね、この主人公の、ドッグマンをやっている人が小さい時に、闘犬を育てる、家庭で育ったんですけども、このお父さんがですね、とっても最高な人で、でなんか犬に恩情はかけない、ひたすら商売道具として扱うという感じなんですけども、それを見ていた子供の主人公が、犬かわいそうっていう感じで、犬の方に、ちょっとこうなんかなんて言うんですかね、心情が傾いてしまったら、お前は家族と犬とどっちが大切なんだと親父が言い、それに対して犬だって答えたら、それ以降ずっと犬小屋に放り込まれて、過ごすようになったと。そんなわけで、犬と仲良しになったのかな、どうなのかな、よくわかんないけど、まあ犬の気持ちがわかるようになってきたと。で大人になりましたと。で大人になる間にお父さんはその幼児虐待で捕まるんですが、捕まる前に刑務所嫌だと言って自殺し、あとお兄さんがいたんですけれども、このお兄さんは、ちゃんと服役したと。 でまあ、大きくなりましたと。で大きくなってったら何してるかっていうと、保護犬の、なんていうのね、指導係っていうか、シェルターですね、あの保護犬をかくまうところ、かくまう保護するところの所長さんみたいなことをやっていて、でまあ、そんな感じで、まあ、生活はできていたんですけれども、まあ、市の方針でそのシェルターを廃止するということで、行き場を失って、まあ、とある廃墟ビルに、居を構えていくわけなんですけれども、まあ、生活しなくちゃいけないというか、まあ、犬をですね、その面倒見なくちゃいけない、まあ、餌代とかかかりますからね。でどうやってお金稼ぐのかなと思ったら、まあ週に1回、ショーパブで、歌を歌うという、しかも女装をしてみたいな感じの仕事をしつつ、あともう一つ副業で犬使ってなんか悪さをするみたいな感じのことをやっていくわけなんですけれども、この映画、とても面白かったです。非常にテンポよく話が進んでいき、その何でしょうね、ちょっとその犬と心を通わせるってところがとっても漫画的なんですけれども、まあ映画全体もとても漫画的で、あの次どうなるのかな、ハラハラドキドキみたいな感じで、同様に見れるので、飽きることなく最後まで見ました。これゴールドボーイと同じ感じですね。で、あの何と言ってもですね、これ主演がですね、ケレイブ・ランドリー・ジョーンズって人なんですけども、この人の演技が非常に素晴らしくって、なんてでしょうね、悪いことをしてるわけじゃないけど、まあ、結果的に悪いことをしてるんだけれども、それがあんまり悪さを感じさせないような、落ち着いた知的な感じの、悪役、悪人でも悪人でもないんだよな、を演じておりまして、それがとってもあの画面を引き締めていて、よかったです。はい。であと犬がですね、やっぱりこうたくさん登場してくるんですけども、まあ、あの後半にですね、敵、悪役がそのドッグマンと犬たちが住んでいる廃墟ビルに襲ってくるんですけれども、そこでの撃退の仕方が、まあ、ホームアローン的というかですね、罠があったりなんだかんだりして、でそれに犬がこういろいろ頑張ってやるというところがとってもよくできていて、犬好きな人が見ると思わずこうにやりとしてしまうのではないでしょうか。まあ何しても、ちゃんと教育された犬っていうのは素晴らしいですね。はい。あのまあ僕が知っている犬っていうのは大抵そんな、頭良くなくって、何度教えても、覚えない感じの、犬ばかりなんで、こういう犬だといいなと思いながら見ておりました。はい。続いてはですね、まぶたの転校生ってやつですね。これはあの月刊小山のこの映画を見たで、今月の回で小山さんが絶賛していた映画なんですけども、確かにいいですこれ。でまあどんな話かはその月刊小山のこの映画を見たの方で聞いてもらえるといいんですけれども、まあ旅回りの大衆演劇一座に所属する一人の中学生の男の子と、そのお友達のお話なんですけれども、まあ普通大衆演劇一座をモチーフにしちゃうと、まあ、泥臭いというか、まあ、演歌的な、展開になっていくケースが多いんですけれども、この映画はですね、そのこれにあの地下アイドルの要素をミックスしてきて、でそのあたりでその泥臭さがなくなり、現代っぽさがあって、でとっても見やすいし、で何て言いましょうかね、いわゆるお涙頂戴的なその演歌的な展開っていうのもなくて、割とこうさらっとしているんだけれどもじわっとくるみたいな感じになっておりまして、これ非常にいい映画だなと。ただまあ残念なのがですね、公開している劇場がとても少ないので、多くの人が見れるわけではないとは思うんですけども、まあ、そのうちどっかの配信に入るかと思いますので、その時は見てみてください。はい。続いてはですね、デューン砂の惑星パート2。 ですね、今話題のデューン、これどうだったかっていうと、まあお話はね、なんてそんなに面白いわけじゃないんですけれども、まあ圧倒的な映像と圧倒的な音、これだけでもかなり満足できます。で、なんでしょうね、映像がすごいっつってもですね、その CG とか VFX がすごいっていうのもあるんですけども、まあ、それ以上に構図とかですね、色のコントラストとかですね、光と影の使い方がですね、とってもよくって、でもうスクリーン見てるだけで、ああいいなーって、あケレミアンなーって感じでじっと見ていられると。で、まあお話もですね、その登場してくる人物の名前が割と難しい感じなんで、それだけを追っていくとちょっと頭の中がこんがらかったりとか、あとですね、割とそのパート1がなんていうかな、眠い感じの展開だったんで、どうかなと思ってたんですけど、今回割とテンポよくって、テンポ良すぎてよくわかんないみたいなところもありまして、で例えばですね、 A 点から B 点にあるとある、まあ、ビル的なものの中の一室に行くというようなシーンがあったとしたら、 A 点から、まあ、出ますよね。で A 点から B 点に向かう途中までは描くんですけども、その次にいきなりその B 点の建物の中に行っちゃうんで、あれあれとかって戸惑っちゃうんですね。だから普通はその B 点着きました、着いてからご一行様そのビルの中に移りますみたいなシーンがあるはずなのに、そういう余計なシーンを全部ぶった切っちゃってて、でもいきなり確信に行っちゃうんで、あれあれとかってなっちゃう時もあって、まあそんな感じで編集されているんで、時々こうわけわかんなくなっちゃうと。でもまあ映像綺麗なんで、なるほどねって感じで納得しつつ前へ前へと進んでいく感じで、これ166分もあるんですけども、まあ飽きることなく、最後まで見れましたと。でまあ俳優陣もですね、皆さんとってもよくって、まあ、ティモシー・シャラメは相変わらずいいし、であと僕が好きなレベッカ・ファーガソンがですね、パート1ではそんなに出てこなかったんですけども、今回はたくさん出てきて、僕はもうそれだけで満足と。で時々レア・セドゥがとかですね、アニア・テイラー・ジョイが出てきたりとかして、ええとかっていうびっくりもあり、やっぱり画面からスクリーンから目が離せなかったなという感じでございますと。でなのでこれとにかく映像と音がすごいんで、できればその IMAX みたいな、音と大画面で楽しめる劇場で、見るといいのではないかなというふうに思います。でまあパート1見てないとつながらないところもあるんですけども、私パート1見てたけども、結構眠くなって寝ちゃっててよく覚えてなかった人なんですけれども、まあ、それでもまあなんとか、分かりましたという感じなので、まあ1見てなくても大丈夫かなと。でなんて言ってもその1も同様に3時間ぐらいあるんで、結構予習してから行くっていうのも大変だと思うんですよね。まあ簡単に話を言うと、アトレイデス家っていうその家ですね、とハルコンネン家っていう家がありまして、で、まあ、これが因縁の戦いをしていて、でハルコンネン家でに、アトレイデス家が滅ぼされてしまって、でそれに対する復讐をするっていうのが今回のお話です。まあ、言ってしまえばそれだけなんですけれどもね。まあ、それだけ押さえてればなんとか見れるんじゃないでしょうか。まあ、という感じで、4本、お話ししました。今週もまた見るんで、来週も同じような感じで、映画の話をしようかなと思っております。ありがとうございました。